ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、これだけ知っておけば大丈夫っていう名言です。
うん、何が大丈夫っていう、何だろう、大丈夫なんです
ね。これだけ知っておけば、人生はいけるっていう名言です。
人生はいける。
人生はいける。
いけた人生にいける。
これ知らないと、
うんうん、
もう何やってもダメ。
あ、それは怖い。これ逆の言い方で急に印象変わりますね。何が何でも教えてくださいってなる。何やってもダメ。
これ知らなかったら何やってもダメだし、これを知ってたらこれだけでいける。もうね、年末なので、
はい、
一番大事にしてほしい言葉をね、
うんうん、
ちょっとズドンと届けたいと思います。
本当ですか。今年を締めくくりにふさわしい、はい、今まで知らなかったあなた、
はい、
あったあなた。
まあ僕はね、
はい、
今日ね、皆さんたちにこれを知っておけば、
うんうん、
人生はとことんいける、
うん、
これを知らないと何やってもダメっていうね、うん、一番人生で大切なことをお伝えしますので、
はい、
ぜひね、
ぜひ、
聞いてください。
聞いてます。聞いてますよ。今聞いてる状態ですもん。貯めるだけ貯めて、
聞いてさらに、さらに、
うん、
プラスをしてくれるならば、
うん、
僕のね、幸せを、幸せがずっと続く手帳を2025年度版も買ってほしい。
まだ年末、今のうちにちゃんと買おう。
最後、手帳って本当に一生懸命作っても、
うん、
あと2、3ヶ月しか書店さんで売ってもらえないんですよ。それ以降は手に入らなくなるので、
うん、
もうぜひね、この機会に、
うん、
まあ、ラストチャンスですね。
うん、
もう今すぐ使えるに、うん、来年の手帳ね、
うん、
ぜひ1年間、
はい、
お付き合い、まあ皆さんたちへの、なんていうのかな、使ってくれる人へのお守り、一生ね、1年間、
うん、
1年間あなたの一番近くでお守りしてくれるね、お守りっていうつもりで毎年作ってるんでね、
うん、
2025年度版ぜひね、
うん、
使ってもらえると嬉しいです。
ですね、確かに心を新たに新年へ向かうときに、
はい、
新しい手帳っていうのは一番ワクワクするし、まっさらなとこにね、書いていくっていう、
そうですね、
その機会です。
まあ、お気に入りのね、手帳があるっていう方も多いと思うけど、
うん、
これはもうお守りとしてね、
うん、
手帳として使ってもらえたら一番嬉しいけど、
はい、
もう結構ね、いろんなワークが載ってるので、うん、1年間通して、うん、いろんなワークが載ってるんでね、
はい、
ぜひ使ってほしいんですが、
うん、
ではね、
うん、
もうこの手帳をね、買ってくれたあなたのために、こっからはこれだけ知ってたら人生いけるっていうやつを、僕が皆さんたちへの感謝のお礼に全力でこっからは伝えます、
うん、ね、買ったかどうか分かんないですけどね。
いや、買ってます、確実に。
買ってる。
確実に買ってくれてると思います。
今から出欠確認っていうか、買ったか確認することもなく、続けて、って言ってあげてください。
買ってくれるどころか、
はい、
何、時空フェスのお申し込みもしてくれてた気がするんだよね、今ね。
そうそう。
なんか申し込んだ感が伝わってくるから、聞いてるとね。
もう、あ、
申し込んでくれた、もうボタン押しちゃったなっていうのがね。伝わってくるから、ね、
うん、
こっからは、
はい、
こっからは僕が全力であなたをこれだけ知っておけばいいっていうものの ね、
うん、
解説を、
あ、いいですね、
はい、
手帳も買い、時空フェスにも申し込んだあなたに、
はい、次は全力で これだけ知っとけばなんとかなる。
はい。
これ知らないと、もう、終わっちゃう。
終わっちゃう。同じ繰り返しでもう5分ぐらい経ってますけど、スタートから。何回も聞いてますが、いよいよですね。
そうね。今日はね、ちょっといつもと違ってスタジオ収録じゃないんでね。音が今一つなのが申し訳ないんですが。
ねえ、なんか懐かしいちょっと音声で。ねえ、本当にしばらくずっとスタジオでいい感じで続いてただけにお許しください。
今日はね、まずね、まず名言をズドンと言って、その後解説します。
だってそうやって聞きましたよ、私。
はい。
この名言は何ですか？ もう
今
す
日の名言はです
で
ね、
に5分半経ちました。
はい。今
どう
日の
ぞ。
名言はですね、ジョルジュ・サンドのですね、愛せよ、人生において良いものはそれのみである。っていうね。これだけ知っておけば、これだけ知っておけばいけますね。
ちょっと意外でした。ロマンチックな感じになって、ハ
そう
マ
で、
らない。
これがね、愛せよ人生において良いものはそれのみであるっていうのはね、これがね、本当に僕は痛感して言えるんですよ。
愛についてついに語りますか。
語ります、今日は。年
お
末なんでね。
年末なんでっての
し
はよ
か
く
も
ない。
手帳とジクフェス申し込んでくださった皆さんですから、も
ね。
う、どこまでも語ります。
おお。もう、買ってない人は急いでチェックしてください。
いや、もう買ってますよ、たっちゃん。完全に聞いてくれてる人買ってくれて
ありがとう。愛についてですもん。貴重
今日ね。
貴重。はい。
僕のね、人生で、本当に人生、一番これで変わったなって思ったのが、坂本龍馬の人生を愛したことによって、一番人生変わったんですよ。で、別にね、龍馬を好きになってくださいっていう思いは全くなくて、別に誰でもいいんですね。僕はたまたま龍馬だっただけで、で、今日龍馬の話をしたいわけじゃなくて、愛すると、本当に無限の自分の扉が開くんですね。で、僕自身は、本当に、大学生の時にね、赤面症で人見知りで、本当に何て言うのかな、才能の片鱗のかけらもなかった時代があるんですね。で、サークルに、まず野球のサークルに入ったんだけど、僕はもうとにかく人見知りすぎて人と話せないので、ポツンと後ろで座ってたら、先輩に、僕のとこ来た先輩がいて、お前何さっきから怒ってんだよって言われて、すごい怒られたんですね。で、いや、僕は怒ってなくて、ただ暗いだけなんですとしか言えなかったんですよ。
その言葉もつらいつらいね。
本当に怒ってるわけでもなくて、ただ、周りと馴染めなくて、ポツンとしてただけなんですが、すごい先輩に怒られちゃって、それですぐサークル辞めたんですね。だから僕、サークル3日も持たなくて、で、とにかく、みんなが仲良くしてるところに馴染めないんですよね。で、それなので、どこにも所属しないので、とにかく孤独なんだよね。で、ただ、サークルは辞めれば済んだんだけど、大学のゼミだけは、必ずゼミは取らなきゃいけないっていう、単位のね、関係でゼミは取らなきゃいけないっていうのがあって、ゼミには入らなきゃいけなくて、しかもゼミには合宿があると。で、その合宿出るのが本当に苦痛で、普段僕は、誰かとの、ワイワイするっていうのができないので、 みんなで合宿に行くっていうのが本当に苦痛で、その先輩のね、車に乗り合わせて、チーム分配というかチーム決められて、
チーム分け、
チーム分けし
だ
て
けね。
車で行くんですけど、その4人の車の中で、僕の、その乗っていく車の中では、3時間ぐらいかな、車でかかるんですけど、本当にその3時間ぐらい一言も話せないし、周りが、まあ、僕とどう接していいのかもわからないから、僕が3時間いないように会話が進んでいくんだよね。で、僕はもう周りの風景を見てるしかなくて、心の中もとにかく早く着いてくれ、早く着いてくれ、もう早く合宿終わってくれってね、もう何回も、もうとにかく苦痛な車の中でね。まあ、それぐらい生きにくかったんですよね。すごい生きにくくて。で、そんな中で、友達もね、すごく気が合う友達っていうのが、一人ね、できたんで、それは救われたんですけど、まあ、読書が友達っていうか、本が友達だったんですね。事実上のね。で、その中で、特に、僕をしびれさせてくれた友達が、坂本龍馬なんですね。
もう友達なんですね。
友達ですね、数少ない。で、こんなかっこよく生きた人がいたんだってね。まあ、大学生の時だったので、なんていうのかな、どこからも血が流れない活動をね、命がけの活動をするんだよね。だから実際命、いろんなところから命を狙われるぐらい命がけの活動をして、どこからも血が流れない大政奉還の道っていうね、260年以上続いた江戸幕府、まあ、制度疲労、260年以上も続いたんだね。制度疲労が起きてて、新しい時代にする必要があると感じてね。龍馬は命がけで行動した自分の活動を、大芝居って、桂小五郎宛てに宛てた手紙の中で書いてるんだよね。命がけの活動を大芝居としてね。その龍馬の心意気に感動して涙が止まらなくなったんだよね。
必死感ではない、まあ、命かけてるから必死なんだろうけど、大芝居って単語はまたすごいですね。
そう、壮大なんだけど、すごい遊び心があるっていうか、遊び心、壮大に命を懸けて、しかも遊び心っていうところが、もう僕の、小さなハートを震わせてですね。まあ、龍馬を愛してしまったんだよね。
心打ち抜かれた。
かっこいいと思って。で、自分も、龍馬のようなね、政治的に革命を起こすみたいなの、全く僕向いてないので、自分なりのやり方で、革命っていうのは語源を調べていくと、もう命を新しくするっていうのが革命って、文字通りそういう意味なので、命を新しくする革命をね、この世界を、この星を良くする革命家になりたいっていう思いが、龍馬の人生を愛することによって、まあ芽生えたんだよね。まあ、いわゆる、志が芽生えたんだよね。で、志っていうのは、やっぱり自分よりも大きなものに向かって生きてる人に、惚れないと、愛さないと、志って出てこないのね。で、例えば、思い浮かべてみてばわかるけど、 例えば恋人とね、付き合ってたとして、恋人にしか見せない表情ってあるじゃないですか。だから愛さないと見えてこない世界っていうのが人生めちゃめちゃたくさんあるんですよね。だから、例えば、みんな坂本龍馬って知ってるけど、愛してないから、龍馬の魅力って、ほぼ皆さんにとってはゼロだと思うのね。でも僕は、龍馬の人生をすごく愛したので、龍馬からものすごく志も育ったし、たくさんのものを得てるのね。それこそ人生を変える、もう人生を、僕の人生を革命を起こすエッセンスっていうのは、すごくたくさん龍馬からいただいて、まあそれは愛したからなんだよね。だから愛さないと、世界の、だいたい0点、0、あの、よく0、細、シャープペンシルって0.03ミリとかあるでしょ。愛してないと、だいたい世界って0.03ミリのシャーペンの狭い範囲の中で生きてるって考えてほぼ間違いないんですよね。
すごい、なんかシャーペンが出てきて、今ちょっとみんなざわざわっと、分かったような、
0.03ミリの世界に閉じ込められてるんですよ。
なるほど。
で、それが無限にビッグバンを起こすには、愛した分だけ世界が広がっていくので、面白い世界にできるかどうかは、どこまで愛したかで見える同じ世界にいるけど、片や0.3ミリに、0.03ミリの中に閉じ込められてるし、片や無限に広がっていく、その世界の中に生きてるかどうかっていうのは、どこまで愛したかによるんですよね。
全く違うと、その、
そうなんですよ。
ですよね、無限ですもんね。
そうなんですよ。だから僕は、愛してるものが多くて、例えば、皆さん服を何気なく着てると思うけど、僕は服を何気なく着たことってなくて、25年前からないんですよ。それはもう宮下貴博さんっていう、本当に、なんていうのかな、宮下さんのセンス、感覚、クリエーションに惚れ込んで、宮下さん以外のね、宮下さんの服を着なかった日はこの25年間一日もなくて、入院した時も宮下さんのジャージをずっと病院で着ててね、病院で僕だけかっこよかったっていうことがあるんですね。
それはどういう目線で
僕だけ、みんなね、病院の服着てるけど、僕だけそれ着ないで宮下さんの服着てたので、
かっこよかった。
だから僕も、宮下さんの服を着た瞬間に背筋が伸びるし、宮下さんの服に似合う人になりたいって、25年前から思ってるし、この服の存在感に匹敵する人になりたいっていうのが、やっぱり宮下さんの服を愛してるからこそ、こういう人になりたい、この服が似合う人になりたいっていうのが、ずっと思うわけだよね。だ
気
か
持
ら
ち
み
も
ん
わ
な
かる。
服を着てて、人生、今まで私服着てて人生変わったってあんまり思うことないと思うんだけど、僕は服を愛し、宮下さんの服を愛してるので、その愛した服によって人生をすごく変えてもらってきてるのね。だから坂本龍馬さんの人生にしろ、宮下貴博さんの生み出す洋服にしろ、本当に愛すと、ものすごい豊かなものを返してくれるのね。だから、千愛したら千の新しい世界が広がるし、で、それは別に何を愛すのでもいいと思う。あとは僕は本を愛してるんだよね。愛したら、 一冊の本でももう宇宙なんですよ。
うんうん。
宮下宝さんっていう一つのブランドでも、一万愛したら一万の世界と触れることができるので、0.03ミリでね、何も愛さなかったら0.03ミリしか返してくれないけど、100万愛したら100万の新しい世界を、もう洋服が見せてくれるし、人が見せてくれるし、まあ僕の場合本がね、見せてくれるし、本当にその人生をね、愛することによって、すごく深く世界が開けていくので、何かで、人もね、人で考えると本当そうだと思うのね。やっぱり、その人のことを、やっぱり一番知ってるのは恋人じゃないですか。恋人が見るその人と、すれ違っただけで、電車の中で見るのってもう天と地ぐらい、その人の情報、世界観っていうのは、違うと思うんだけど、やっぱ愛した人しか見えてこない世界っていうのは、あるんだよね。
心を解き放つというか、預けるというか、すべてが無条件な感じですね。今の聞いてると、愛するって。
そうだね。で、僕は、まあ、宮下さんの洋服も愛してるし、坂本龍馬さんの人生も愛してるし、何より、ものすごく宇宙さんを愛してるのね。この世界を生み出した宇宙、まあ宇宙ですね。まあ、僕は宇宙にさんつけてるんで、宇宙さん。
人格
人格あるんだね。で、宇宙さんを愛したら宇宙さんってとことん自分に良くしてくれるんですよ。だから、とにかく、愛せよ。人生において良いものはそれのみであるっていうね。今日は結論になるわけですね。
なんか、すごいかっこいい翡翠小太郎が今、その言葉といい、響きますね。
僕は、正直言うとね、結構自分でもびっくりするぐらい、運が良くて、ベストセラーもたくさん出せたのね。でもね、才能があったとはね、まあみんなね、翡翠さんは天才だって思ってると思うのね。ひしひしとそういうふうにね、リスナーさんが思ってるのは伝わってくるのね。
今も感じながら、
今もひしひしと、翡翠さんは例外である。翡翠さんは天才である。ってね、みんなね、思ってると思うんだけど、僕は、そうじゃないって分かってて。
みんなは思ってるけど。
みんなは天才、僕をね、天才だって思ってるのは知ってるけど、
てるけど。
僕は、一番の才能は愛する才能なのね。本を愛してるし、自分の仕事を書くことを愛してるし、宮下さんの服もめちゃめちゃ愛してるし、特にね、今日宮下さんの洋服を買いに行ってきた直後だから
わかりやすいですね。幸せな。
本当に、坂本龍馬のね、人生も、まあそれはね、僕の坂本龍馬愛は、今日、本はね、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方っていう本をね、読んでいただけるとわかるので、僕がいかに龍馬を愛してきたかっていうのは、その本を読むとわかるので、まあ、別にね、何でもいいんですね。愛する対象は。もちろん龍馬じゃなくてもいいし。 で、それはね、物でもいいし、物でも、本当にその、愛するとね、すごい世界に連れてってくれるので、なんか一つでいいので、もう、すんごく愛し抜いてみてほしいですね。
いや、なんかしっとりとゆっくりと話してもらったことがすごい伝わってきます。愛について。
そうですね。
実際周りで愛するってなんか難しい感じがするけど、翡翠さんが思うのはどんな、なんかみんな愛するきっかけ、なんかどうい
や、
すれば。
もうね、その深く知れば、なんか自分が、あ、いいなって思ったものを、どんどんどんどん深掘りすると、あ、こんな風に思ってたんだとか、あ、こんな工夫、まあ洋服だったらこんな工夫があるんだとかね。いろいろ世界が広がっていくので、何か自分の好きなものとかね、すでにあると思うから、それをもっと知ってみようっていうことをね、2025年はね、何か、一つの世界を、まあ、惚れるというか、愛するというか、深めるというか、それをね、一つ何でもいいのでね、やってみてほしいですね。
ねえ、いずれ、あれを愛した時から人生が変わりましたとかいうね、それぞれのなんか語りが始まりそうで、
そうですね。
楽しみで
今
す
日は
ね。
ね、もうリスナーさんが幸せを超える、幸せがずっと続く手帳をね、2025年版買ってくれるって言ったし、あと時空フェス来てくれるって言ってたから、めちゃめちゃ自分のね、人生を形作った、本当にこれをすると人生が深く、しかもね、なんか、楽しいからね、愛していくっていうのは、とっても、人生が豊かになるので、なんか、深く愛してるものが、一個でもあるってね。で、愛すると、すごく、新しく世界が見えてくるんで、千愛したら、千世界が開けるんでね。これはもう、ぜひ、楽しんでほしいですね。
ねえ、これだけ知っていれば大丈夫って言われたふさわしい名言を教えてもらいました。ありがとうございます。
で、ちょうどね、時空フェスも、あと100人ぐらいでソールドアウトになっちゃうんでしょ？
もう900人越しました。すごい。
越しちゃったんだよね。1000人、ソールド、1000人でソールドアウトなんで、間もなくソールドアウトになるんで、ぜひね、今回は、頂上戦士ケルマディックさんがですね、みんなでね、世界を変えるための必殺のワークもね、やってくださるんで、
ねえ、1000人でやりましょ
やりましょ
う。ああ、すごいですね。
う。うん、これ聞いて、多分これで、ソールドアウトになっちゃうんじゃないかな。お急ぎく
もう、
ださい。
いや、本当にみんなが楽しみに来てくださって、人から聞いたので、時空フェスって全く分かりませんが申し込みますっていう人とか、もうそんな状態になってます。ありがたいですね。
もう絶対来た方がいいですね。
もう本当にこのチャンスを逃さないように、
お待ちして
12
ま
月
す。
21日お待ちしてます。ありがとうございます。
ありがとう。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週。
会いましょう。